まあ、ここまで話をしてきてですね、疑問が起きてくるわけですね。どういう疑問かというと、自分がこう悪いことを思ったり悪いことを考えてしまうことは、これは変わらないんだと。どんなにね、阿弥陀仏のお力がすごかろうがですね、私はそんなね悪い心はね変わらないんだと。
阿弥陀仏なさってるんですね。
そうね。でそこで、なぜこういうふうに思ってしまうかなんですね。なぜ思ってしまうかと、それは私が今悪い心になっているのは私が悪い人間だからっていうのがあるんですね。
自分を責めて
る。そう自分を責めてるんです。
それはダメなんだよって、相手を責めるのも自分を責めるのもダメなんだよって何回も言われてるのに、はい、やっぱり戻るんですよ、自分が悪いって。
そう
で、うん、そう、自分を傷つけてきたってずっとこう言われ続けて教えてもらって、
う
ん
う
ん、
そう
聞いてきた、聞いているはずなのに、
うん
うん、どうしてもダメですね。自分がやっぱり悪いと思って、
うんうん、その自分が悪いっていうふうに思ってしまうのはですね、これ今なんですよ、
はい、
今ね。でポイントはですね、仏教っていうのは因果の道理の教えなんですよね。因果の道理の教えだから、今自分のことを責めてしまうのは過去の自分の姿、ずっと自分がやってきた姿が今に現れてるわけですね。これを因果教の中には、何時は、今の、何時は過去の因を知らんと欲すれば現在の果を見よということなんですね。そう、今自分を責めてしまうのは、それはずっと今までの間ですね、自分を責め続けてきたからなんです。だからどんなに責めてはいけないと思っても、自分を責めてしまうのは、それは自分のことをですね、ずっと本当は自分が悪くもないのに責めてきたんです、ずっと。それが荒屋敷の中にどんどんと溜まっていって、自分を責めるという業力が起きてくるんですね。
うん、思い続けてるから、
そう
溜まっていっちゃうから、
そう
だから膨大に負荷が強くなる。
そう、だから今私を責めてしまうのは今だけじゃないんです。過去もずっと自分を責め続けてきたっていうものがあるんですよ。そういう自分を見るのが嫌なんです。今だけを見ようとしてるんです。過去の私に対して目を向けていないんですね。過去の自分の種まきに対して目を向けてないんです。その過去ずっと苦しんできた自分にごめんねって言ってないんですよ。なかったことにしようとしてる。それが一番の問題なんですよ。だけど過去の自分の思いっていうのは消せないんですね。本当は自分は悪くないのに、自分が悪かったんだと自分を責め続けてきたんですね。 その自分の今までの過去を全部無視して今だけもなかったことにしようと。そんなことできないですよ。私の心は、私の心っていうのはね、私のその時の心がいっぱい収まっているのが今の私の心なんですよ。だからあの時ね、あんな目にあった、あの時ね、こんな風に自分を責めてしまった、そういう一つ一つの私という思いをですよ、無視して今だけね、いい人間になるなんてことはできないんです。その過去の私に対して目を向けて、ごめんなさいって言ってあげないといけないんです。それが阿弥陀仏のお力なんですよ。だから阿弥陀仏がなぜ天落常然になるかと、天落常然の心に私をしてくれるかというと、阿弥陀仏は過去と現在と未来を見通す方なんですよ、仏様っていうのは。だから今話を聞いてね、今の自分だけしか見てないと思ってるんですよ、仏様は。違う、仏様はあなたがこのようになってしまった過去すべてを知ってるんです。そしてどんな気持ちで生きてきたか、どんな思いでねいたのかっていうことを全部分かってるんです。その上でその過去に対してごめんなさいって言ってくれるのが仏様なんですよ。だからその悪が消えるんです。つまり仏様は分かってくれている、仏様だけですよ、分かってくだされるの。私のこうやって話をすることによって仏様の御心が知らされると。その仏様の御心っていうのは三世をね、三世にわたって私のことを知ってくれる、そういうお力なんです。だから今ねこうやって質問された、私の頭でねこういう話をしようと考えて話をしたわけではなくて、また過去がねこう問題なんですよっていうことを分かってて話をしたわけじゃなくて、今この場で出てきたわけですよ。自分の頭で考えて言ってるわけじゃなくて、私の口を通して仏様が話をさせられるわけですよね。その仏様は分かってますよと、あなたが今までどんな思いで生きてきたかっていうことを全部知ってると、どんな苦しい思いをしてきたかっていうことも全部分かってると。だからその一つ一つの思いに対して謝ってくだされるわけです。悪かったねと、ごめんねと、ひどかったねと。だからその思いが消えるわけですよ。だから自分の抱えている悪が消えて、ああ阿弥陀様は本当に私の気持ちを分かってくださっているんだと善に変わるんです。これが天落常然なんです。だから今の自分の気持ちだけなんですかっていうふうになるとね、薄っぺらいですよね。だけど仏様はそういう方じゃないんです。三千にわたって私を見てくだされる方だから、私の未来を見て泣き、私の過去を見て泣いてくだされるんですよ。これが仏様なんですね。このままあなたが生きていくとね、こんな未来が待っている、かわいそうだなと、なんとかしてあげたいなと、私の未来を見てね泣いてくだされる方なんてね世の中にない、ね、そして私の過去を見て泣いてくだされる方もいないんです。これは仏様だけなんですよ。仏様だけが私の過去を知ってですね、私の未来も知って、そしてその苦しみを取り除こうとされてるんですね。それは仏様にとってね迷惑じゃないからなんです。 あなたが苦しんでいることが、そのままが仏様にとっての苦しみなんですね。あなたが苦しんでいるならばね、私だけ幸せを味わうことなんてできない。だから親鸞聖人はその阿弥陀仏の御心が知らされたから、だから浄土に行ってもね、もうとんぼ返りで帰ってくるぞと、こういうふうに言われているわけです。なんでか、それはあなたが苦しんでいるからですよ。あなたが苦しんでいるのにね、一人だけ幸せを味わうことなんてできない。あなたが苦しんでいるのでのにですね、自分だけ楽しい思いをして過ごすことなんてできない。それを当然だと言ってくれるのが仏様なんです。当然そうじゃないかと。本当に前でしょ、皆さんが苦しんでいるのにね、私はね、魅力お先ごめんって感じでね、一人だけ浄土に行ってしまうと、さよなら、ね、私が死ぬ時にね、哀れ哀れってね、かわいそうだかわいそうだ、みんなね、このまま行ったらね、大変なとこ行っちゃうね、さよなら、なんてね、一人だけ浄土に行っちゃうなんていうことは、仏様の御心が知らされた人にとってはね、できないんです。だから一人いて喜ばば二人と思うべし、一人いて喜ばばっていうのはね、仏様の御心で言うなら、一人であなたが苦しんでいるのならば、それは一人じゃないよ、二人だよ。つまりあなたがずっと一人で苦しんでいたと思っていた時もですね、それはあなたが一人で苦しんでいたんじゃない、仏様があなたのそばに立っていつも苦しんでいたんだ、いつも悲しんでいたんだ、いつもごめんねって言ってたんだ。だけど目に見えない仏様だからね、その言葉を伝えることができなかった。だからせめてあなたのそばで苦しんでいようと、あなたが地獄でね苦しんでいた時も仏様はあなたのそばで一緒になって苦しんでくれた。あなたが長い間ね、長い長い長い間苦しんだならばですよ、仏様は一緒になって長い長い長い間苦しんでくださったんです。ね、あなたが苦しんでいるのに私だけ幸せを味わうなんてことはできないと。だからその仏様の御心を親鸞聖人は代弁されてるんです。一人いて喜ばば二人と思うべし、一人いて苦しまば二人と思うべしと。あなたがね一人で喜んでいる時は、それは仏様がですね、親鸞がそばにいて一緒になって喜んでやるぞと、一緒になって苦しんでやるぞと。だから一人じゃないんですよと、どんな時も一人じゃないんだ、ね、二人いて喜ばば見たりと思うべしと。二人いて喜んでいるのならば、この反対はね、二人いて苦しんでいるのならば、二人じゃないよ三人だよと。その一人は親鸞なりと、あなたのそばに親鸞はいるんだ。これが阿弥陀仏の御心なんです。阿弥陀仏の大慈悲なんです。阿弥陀仏はあなたのそばにいる、あなたのそばでいつもね、あなたが苦しんでいた時はずっと苦しんでいてくれたんだと。あなたがね地獄に落ちるとしてもね、心配はいらんと、阿弥陀様が一緒にね地獄に落ちてくだされるからね。誰が一緒になって地獄まで落ちてくれますか。仏様だけですよ、そういうことをしてくだされる方は。だから仏様はですね、いつも地獄の中から生まれてくる。それは苦しんでいる人のところにね、一重に重く慈悲がかかるからです。そして来るね、この人たちを救ってあげるために私は一生をね、かけようと。もう全く相手の幸せのためにね、自分の人生をかけていくんです。これが仏様の御心なんです。 だから哀れなくもってね、私がつまり親鸞が死んだとしても、この世からいなくなったとしても、のりはつきまし、この阿弥陀仏の御心は決して消えることはない、この世から消えてしまうということはない。ちょうど若野浦ってね、寄せかけ寄せかけ帰ってくるように、あなたのそばに阿弥陀仏はおられるんだと。青草人ならん限りはこの世に苦しんでいる人が一人でもいる間はですよ、阿弥陀仏は決してあなたのそばから離れることはしないんだ。これが大悲なんです。この大慈悲をあなたはいつも受けているのに、あなたのそばにいつも大悲があるのに、あなたは目が見えないからその大悲がわからない、耳がないからその大悲が聞こえない、それで一人で苦しんでいると思ってるんです。一人で悩んできたと思ってるんです。だけどそうじゃないよと、あなたのそばにいつも阿弥陀仏はおられるんだと。それを親鸞聖人は心を具足の仏地に立てっていうふうに言われたんですね。心を具足の仏地に立てっていうのは、私の心をね、根底から支えてくれるこの大悲というものにね、親鸞出会ったんだっていうことなんです。だから親鸞はこの念を難死の崩壊に流すとね、この浄土へ浄土へと流れていく身になったんだと。阿弥陀仏のお力によってですね、浄土へ浄土へと流されていく身になったんだ。しかしそれはね、決して簡単な道のりではなかった、阿弥陀仏にとってですよ。阿弥陀仏がね、長い間ですよ、一緒になって苦しみ、一緒になって悩み、一緒になってね喜び、一緒になって笑いですね、あなたのそばにずっと一緒にいて、あなたの幸せを念じ続けてくれた結果、親鸞はですね、救われることができたんだ。皆さんもそうですよ。だから皆さんが今こうやって仏法を聞けるようになったのも、それは阿弥陀仏の長い長い長い、そういうお気持ちがかかり続けていたからなんだ。
今やっとね、そして
今やっとですよ。はい。
さらあの親鸞会の言う、あの世に住む、今でもこうね、
はい、
親鸞住むその暗黒の世界に落ちていくっていう、
はい、
そういうことは成り立たないことになるんだよね。
暗黒の世界に落ちていくのは、うん、あなたが目が見えないからなんだ。
でだからさ、そこでさ、今言われた通りさ、
はい、
阿弥陀如来がね、私と一緒にあれしてるのは、暗黒の世界落ちていってもね、一緒に行ってくださることになるんでしょ。
そうですよ。
そういう気持ちになれたらさ、
なれたらね、
うん、なれたら、だからそれを、うん、そのななそういう言い方しないでしょ、診断会は。
その目がですね、
うん、
見えるようになったらそれが分かるんです。この目じゃないんです、この目じゃないんですよ、うん、この目じゃなくてね、心の目が開く時が来るんです、うん、心の目が開くようになるとどうなるかというと、我が身の無常が忘れられなくなります。なぜかというと、阿弥陀仏がそばにいるっていうことはですよ、永遠の命を持たれた仏様があなたのそばにいるっていうことですから、うん、あなたは我が身の無常、つまり命が100年だったらね、その100年なんてあっという間だっていうことがよくわかるんです。だって無量寿物ですからね、永遠の命を持たれた仏様と私を比較してしまいますから、だから人生って儚いなっていうことがわかるんです。それが仏様が、その仏様を見る目が開くということなんです。
身に染みてわかる。
そう、身に染みてわかるんです。
ようになるっちゃう。
そう、 皆さんもね、その仏法をしばらく空いてもなんかいろんなことを楽しんでも、いやーなんか楽しめないなって思う時ってないですか？
いや、今その質問された通りの気持ちにはなってるんだ、我々でもやっぱり、
はい、
うん、
何か楽しい、
その一番の俺たちのあれをついた質問だったと思う、俺はね、はい、そこで今のその話聞いたら、何か自分の心をね、その阿弥陀如来にさ、はい、託してさ、そこまで行けたら何も苦しむことないんでね。
ないですよ、ないない。
いいような気になる。
ところがその目は私にはないので、
あ、
その目をいただかなくちゃいけないんです。今聴聞をして少しずつ目をいただいている状態なんです。だからなんか 欲に流れてもなんとなく幸せじゃないなって思うことってないですか？これはね、阿弥陀仏のお力によって少しずつ目ができているからなんです。ちょうどこう卵の中のひよこがね、だんだんと育っていくと目の形ができていくように、仏法を聞いていくとだんだんとその目ができていくんです。仏様を見る目ができていくんですよ。その仏様が見えるようになってくるとどうなるかというと、我が身の無常が見えるようになってくるんです。だから人間必ず死んでいかなくちゃいけないなっていう気持ちがだんだんと出てくるんです。それが目をいただいてきてるっていう証拠なんです。これじわりじわりといただいていくんですよ。だから皆さんが本当に阿弥陀仏に少しずつ救われてきている、だからバーッと救われるものではなくてね、少しずつなんですよ。こう少しずつ少しずつその目をいただいているんですね。これが無量寿仏に、少しずつ救われてきている。だから目をいただいている、目をいただき始めている。だからだんだんと我が身の無常が見えてくるんです。そう、育てられている。でこれはどんなにね、欲に流れてもね、見えるんですよ。どんなに自分を忘れたいと思っても見えるんです。それは自分のこの肉体の目とは違うからなんです。魂に焼き付かれている目だから、生まれ変わったとしても消えないんです。これが結局阿弥陀仏との絆なんです。だから生まれ変わっても生まれ変わっても仏法を聞こうっていう気持ちを起こさせるんですね。
それと今日、
そうそうそうそう、だから長い時間をかけて育ててきてもらったものなんです。やっとのこさ、そういう目がね、少し育ってきて聞けてるんです。
もう危ないしてるね。
そう、でこれはね、生まれ変わっても消えることがないものなんですよ。
だから生まれた家がどのこのでなくて、兄弟聞かなくても自分が聞くっていうのは、そういうものを、
そう、そういうものをいただいてきた。つまりそれが阿弥陀仏との過去からのご縁なんですよ。つまりそれだけ阿弥陀仏があなたのそばにずっといて、何とかして目を与えようとされていたからなんですね。だから少しずつ無常が知らされる、死が知らされる。で私たちの煩悩っていうのは死を見たくないんです。だから阿弥陀仏を見たくないんです。こうやって、だけど聴聞していくと少しずつ少しずつ見えるようになってくる。少しずつ少しずつ死を受け止められるようになっていく。自分が死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かってくる。そうするともう欲に流れることができない。なんとなくこのままでいいのかなっていう声をここね、気持ちになる。声なき声が聞こえるんですね、うんうん、あなたはやがて死ぬんだよ、
そうそうそう、
あなたはやがて死ぬんだよ、
そう、 もう目の前、
そういうね、心にね、声が聞こえてくるのが阿弥陀仏のお力なんです。
周りにバカにされたってこう聞きたいっていう心が、うん、こう自分を動かすんだよね。
そうそう、それはあなたの心で聞きたいと思ってるから聞けるんじゃなくて、阿弥陀仏のお力によって聞けるんです、
動かされる、
そう、
まあ、年取った人が今集まるとさ、
なんかすぐ死んだ話とか病気の話ばっかりしてるわけ、ね、だけど誰一人ね、なんか自分は悟ってもう死んでいかなきゃならんっていうようなことは言っとるけどさ、
本当は死ん
でもうそれは口先だけの話であってさ、やっぱり本当死に向かったら果たしてどういう気持ちになるのか知らんけどもね、自分は死ぬと思ってないんでしょ、おそらく
は。その私たちはですね、うん、誰一人として死ぬと思ってないんです。
あ、
でも死ぬと思ってないっていうことに気づいてしまうと、死んでいくっていうことがはっきりとしてしまうから、死ぬと思ってないということさえも気づかないようにしてるんです。
あ、
だからやがて死ぬんだとか、お迎えが来てほしいんだと、さも自分が死ぬかのように言うことによって、死ぬと思っていないというね、その現実を見ないようにしてるんです。その証拠にね、みんな明日死ぬと思ってないから。
そうなんですね。私も思って
ね、明日死ぬと思ってないでしょ。
思ってない。
明日になったらどうですか。もちろん明日死ぬと思ってないですよね。ね、明日死ぬと思ってない、明日死ぬと思ってない、明日死なない、明日死なない、明日死なないっていうことが本当に正しかったとしたら、永遠に死なないですよね。そう、私たちは永遠に死なないと思ってるんです。
それから生きていけるのか。
そう。ところが阿弥陀仏の力っていうのは、そんな私に必ず死がやってくるんですよっていうことを伝えていくんです。だからこのままでいいんだろうかっていう気持ちが出てくるんです。
うん、それはあるね。
こんな風に欲に流されたまま不毛な時間を過ごして人生終わってしまっていいんだろうか、このままで終わってしまっていいんだろうかっていう気持ちが起きてくるんです。これが無量寿如来の力なんです。もう一つがね、不可思議光如来の力。この不可思議光如来の力っていうのは、私にですね、いろんな醜い自分の姿を知らせるんです。欲に流れている自分、自分を責めている自分、うん、自分の思い通りにならない自分、ね、怒りを起こしてしまう自分、許せないと思ってしまう自分、そういういろんな自分を見せてくれるのが阿弥陀仏の不可思議光の力なんです。で、阿弥陀仏ってどんな方ですかって言ったら、無量寿如来の力と不可思議光如来の力を持たれた方なんです。
どちらも同じですよってね、
いやいや
話が聞かされた、どちらも阿弥陀仏のことですよしか聞かされなかったよね。
そうそうそう、いや、名前が違うってことは働きが違うってことなんです。無量寿の働きによって私の無常が知らされるんです。我が身の無常が知らされる。そして不可思議光の働きによって我が身の罪悪が知らされるんです。だからね、それを自分の力でなんとかね、死ぬんだ死ぬんだ死ぬんだって思わせようとしてるっていうのがね、自力なんですよ。全然おかしいわけ。これは阿弥陀仏の無量寿の働きによって知らされてくる無常なのにね、自分で明日とも知れない命なんだ、明日とも知れない命なんだっていうふうに訴えていくと。そうじゃないんです。訴えなくてももう思わずに折れないものが阿弥陀仏のお力で、その阿弥陀仏のお力によって無常感がだんだんと深まっていくんです。自然と自然と深まっていくんです。無常がだんだんだんだんと深まっていく。だから最初はね、自分の問題としては聞けなかった聴聞が、仏法がね、だんだんだんだんとね、自分の問題になっていく。なんでか、それはこの阿弥陀仏の無量寿の働きなんですね。私の力ではなくてね、阿弥陀仏のお力が私にこう宿ってきてね、その阿弥陀仏のお力によって聞かずには折れなくさせるわけです。それだけじゃないね、自分のいろんな醜い姿を見せてくれる、ね、欲にまみれた姿、怒りにまみれた姿、ね、自分勝手な姿、相手の立場に立てない姿、うぬぼれている姿、驕慢の姿、いろんな姿を見せてくだされる。それは 阿弥陀仏の不可思議行の働きなんです。だから阿弥陀仏のお力によってこう知らされてきたものをね、私たちは計らってこんなことではダメだなとかね、こんなことはいけないんだなとかね、こんなのじゃいけないんだっていうふうにね否定してる。そうおかしいんですよ。計らっちゃいけない。阿弥陀仏のお力によって知らされてきているものだから、
そのまま受け取れる。
そうで、これがねじわりじわりじわりとしてね知らされていくんですね。この無常感罪悪感が聴聞を続けていくとね、じわりじわりじわりとね知らされます。この聴聞ってのは iPod の聴聞でもね、本当に毎日毎日続けてる人はね、見る見るうちにこれね知らされます。
そうだな
そうだなと。そうで無常感が深まるとですね、仏法を聞かずには折れなくなる。罪悪感が深まると仏法を聞きたくなくなってくる。そう、そこでこう板挟みになる。ね、無常感が深まることによって仏法を聞かなくちゃいけないなっていう気持ちになりね、罪悪感が深まることによってね、まるで鉛のね海をこう進んでるかのように前に進めないってくーってこうなるわけ。無常感が深まるとね、もう仏法聞かないといけない、もう自分を変えていかなくちゃいけないって思う。でも罪悪感が深まってくると前に進めない。こういう自分がね見えてくるんですよ。
それを突き破るのやっぱ聴聞か。
そうです、はい、そう、結局それは阿弥陀仏のお力によって自分の心の殻をね破って目を与えてやろうとしてるから一生懸命反発してるだけなんですよ。それが毎日ちょっと目待てって言ってるだけでね。いやそうじゃなくて、与える阿弥陀仏一生懸命救ってやるかーとかってやってる、嫌だーとね一生懸命反発してる姿なんです。
頑張ってるね。
そうい
や申し訳ないね。
そうそしてこの目をガッと入れられたらね、もう無常をごまかすことができなくなる。罪悪をごまかすことができなくなる。その時が奇妙無量十如来ナム不可思議行と知らされた世界、こうなるともうどんなに無常を否定したくても無常が否定できない、どんなに罪悪を否定しようとしても否定できないから煩悩即菩提が起きるんです。それまではね、無常否定するわーとかやるとね、否定しちゃうわけです。そう。
逃げてた。
逃げられちゃうんです。だから、聴聞してる時だけ煩悩即菩提が起きる。だけど、そうやりながら少しずつ阿弥陀仏が目を与えてやるぞ、あーってこうね、目をいただいてしまったならば、その目によってですね、もうちょうど自分の姿を映す太陽をいただいてしまっているような状態です。これを観無量寿経では日相観と言われていますね。夕日に沈む太陽を、ね、見るようなものでね、太陽が沈んだ後も目にですね、その太陽の光が焼き付いて、目を閉じても目を開いてもその太陽が消えないように無常と罪悪が私の目に焼き付いて消えなくなった状態を日相観と言います。これが奇妙無量十如来という体験です。こうなるとね、どこ行こうが無常が分かります。どこ行こうが罪悪が知らされます。だ煩悩をいくら起こそうが煩悩即菩提で消えます。これを信心欠乗と言われる体験。
そしたら信頼が偉い嘘を言っとたことになる。
そうですね、
何も不可思議君を見るうちに言われた、死んだ救われたぞってもう大歓喜を上げた。
大歓喜じゃないです、
歓喜を上げた。
奇妙ってのは頭が下がることですからね。
ああ それを一番先に言うでしょ。
喜びの言葉じゃなくてね、頭が止まるし、嘘じゃなくて、ね、知らないんです。
ああ
体験がないんです。体験が、ま
あそうだね、ああ
本当に無量寿如来に奇妙したっていう体験がないんです。不可思議行に何したっていう体験がないんです。体験 ますからね、よくわかる。これどこ行こうが無常を知らされる、どこ行こうが罪悪が知らされる、まあ、頭が下がってます、ごまかすことができない、もう目にねちょうどこう太陽の光が焼き付いてしまったかのようにね、もう目を閉じても見えるんです、無常が。これが阿弥陀仏から目をいただいたっていう体験なんです。だからもう心のこのね肉体の目をどんなに閉じても見えるんですよ、四六時中、それによって自分の死を本当に思わずにおれない、そして自分の罪悪を思わずにおれない、これが南無阿弥陀仏っていう状態なんです。阿弥陀仏っていうのはこの無量寿と不可思議行を阿弥陀仏っていうんですよ、だから南無阿弥陀仏になった状態なんです。南無阿弥陀仏、この阿弥陀っていうのは無量寿と不可思議行っていう意味なんですね。だからそれを南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうふうに言うんです。南無阿弥陀仏っていうのは自分の無常がもうね忘れられなくなりましたってことなんですね。私の罪悪がもう忘れられなくなりましたっていうことなんです。だから自分で口でね南無阿弥陀仏と言おうが言うまいがね、もう南無阿弥陀仏なんですよ、無常だなと、罪悪だな、無常だな、罪悪だな、無常だな、罪悪だなっていうことが知らされるんです。
よくいやこんなことちょっと言い過ぎたなとかっていうことあるでしょ、後で反省する、その罪悪とは関係ないの？
いや、その言い過ぎたなっていう、それはね自分の心がある程度善に覆われた時にね、そういう気持ちになれるんであって、ここで言うこの罪悪っていうのはたとえどんなに自分の心が悪に染まっていても知らされるんです、この罪悪は。で自分を懺悔させるんですね、間違っていたと。だから懺悔させてその罪悪を消してしまうんです。それは決して消えない太陽が私に出来上がるからです。この太陽が出来上がると私の心の中の汚れがどんどんどんどん消えていくんですね、ちょうど濁った水の濁りがだんだんと消えてですね、透明な水になっていくようなもの、これを水槽感っていうんですよ。そう、それによって、私の心がですね非常にこう清らかな状態になる。これを極楽の大地ができたっていうことで地層感って言うんです。そうやって心が清らかになると私の心の中に善の種を植えることができるんですね。これを宝珠感って言うんです。善の種を植えるってことは徳が身についていく、そして、素晴らしい人格が備わっていく、その元ができるようになって、その元である善を植えている状態を宝珠感、そして徳が身についた状態を宝地感、池のような状態なんですね。池っていうのは自分の心に常に潤いがある、人の心の渇きを潤すことのできる人格を備えた人。はい。そこから放浪感、放浪感っていうのは私たちはどうしても人にね、左右されてしまいます。人が苦しんでいる時には自分の心が汚れていってしまう。人からひどいことを言われると自分の心が動揺してしまう。私たちは自分の心がですね、たとえね周りがどんな状態であっても動揺しない身になりたいと思っています。これをいわゆる絶対の幸福っていうんですね。つまり周りの状況がどんなに変わろうともね、世界がどんなに変わろうとも私の心は絶対に変わらない身になりたい。それは自分の心に砦を作るようなものでね、その心に砦を作った人を放浪感って言うんです、心に砦を作ることによって外からの影響を全く受けない、そういうもう独立した心が出来上がる。そこから人を眺めると苦しんでいる人がいるな、辛い人がいるな、私はもうね、幸せが崩れない身になった、それでいいのだろうかと、こんな風に人を放っておいていいだろうか、いや良くないと、人を幸せにするために私という存在があるんじゃないかと、 人の苦しみを取り除くために私という存在があるんじゃないかというですね、仏になりたいっていう気持ちが起きるんです。これを毛座観って言います。そして仏徳を備えていくんですね。仏の徳を備えていくことによって仏になる、これを心身観。
いや、聞けば聞くほど自分の心より程遠いと思って思う心が起きてくるのは、これは
程遠いですもん、うん、程遠いですもん程遠いですから。だけどその一番最初が日相観なんです、うん、日相観での仏を見る目を与えてくだされるってことなんです。
そっから始まる
んです、全てが、うん、それを与えてあげるっていうのが弥陀の誓願、不思議に助けられ参らせてってことなんです、うん、その目をいただくから往生往馬飛ぶるなりと、その目によってもう常に仏様を見る、もう見続けていくわけですね、うん、その仏様を見続けていくっていうのは無常を常に見続けていく、罪悪を常に見続けていくっていうことなんです。それによって自分の心の汚れが取れて取れて取れて取れていくんですよ。自然と取れます。そして自然と浄土に行けるんですよ。これが喜ばしきから心を愚勢の仏地に立て、不正の仏地に立てっていうのは阿弥陀仏から目をいただいたってことなんですね。その目をいただいたことによって無常と罪悪が決してこう目をそらすことができなくなったってことです。で、念を何種の崩壊に流す、阿弥陀仏のお力によって心の汚れが自然と取れていきます。浄土へ浄土へと行く身になったね。これはひとえに阿弥陀仏のお力であったとね。そして私をそこまで導いてくれた善知識のおかげであった、うん、ですね。だから皆さんにもですね、その阿弥陀仏のお力が加わっていただきたい。そこで私はですね、真宗の線を拾い、浄土の真宗の線を称し浄土の世を拾うとね、この阿弥陀仏の御心がいっぱい詰まった言葉をですね、拾い集めてこの教行信書という本にしたんだと。だからこの本を読んでいく人はですね、どうか阿弥陀仏のお力がかかってこの親鸞と同じ幸せの身になっていただきたいと。この本を読む人はね、信じる人もいるだろう、そしる人もいただろう。だけどそのこの阿弥陀仏のお言葉に触れることによってどうか親鸞と同じね、幸せになっていただきたい。ただ仏頓のね、人獣なることをね、念じて人輪の預かりを恥じずと、その阿弥陀仏のね、ご恩の重きことを思えばね、親鸞もね、阿弥陀仏のお力によって、目に見えない阿弥陀仏のお力が常にかかり続けていくことによって救われたんだからね、人々から何を言われようとも、もういいと。どうか私と同じように阿弥陀仏のお力がかかってくださいと。まあそのね、親鸞聖人のお言葉を今日はですね、お話しさせていただくことをによって皆さんにですね、少しでもこの阿弥陀仏の御心がかかっていただくことを念じてですね、お話をさせていただきました。じゃあ今日は以上です。